5。はあ、大きなイチョウだな。半七は茶を飲みながら往来を眺めた。今までは気がつかなかったが、この店の筋向かいには何か小さな祠のようなものがあって、その前の空き地にはかなり大きいイチョウの木が突っ立っていた。しぐれを浴びた冬の葉はだんだんに明るくなってきた日の下に、その美しい金色を輝かしていた。何、葉が落ちてしょうがありませんよ、と達蔵は言った。だが、イチョウは冬がいい。新しい草履でぬかるみをつまだって歩きながら、半七はそのイチョウの前に立った。足の下には黄色い落ち葉が一面にうずたかくなっているのを半七は何気なく眺めていたが、さらに目を上げて高い梢を仰いだ。そうしてまたうつむいて何かその落ち葉でも拾っているらしかったが、やがて店の中へ引っ返してきた。おい、ご亭主、この頃に誰かこのイチョウの木へ登りましたかい？いいえ、そんなことはないようです、と達蔵は答えた。だって小さい小枝がみんな折れている。その折れた道がまっすぐについているのを見ると、どうも誰か登ったらしい。ここらに猿はいねえじゃねえか。そうでございます、と達蔵はよんどころなしに笑った。それじゃあ近所の子供が銀杏を取りに登ったかもしれません。ずいぶんいたずら者が多うございますからね。そうかもしれねえ、と半七は笑った。それから木の下にこんなものが落ちていたが、それは一枚の小さい鳥の羽であった。達蔵は思わず覗き込んだ。鳥の羽ですね。どうも鷹の羽らしい。もしお前さん、これは鷹でしょうね。目の前に突きつけられて、鳥刺しの老人はその薄黒い小さい羽をじっと見た。そうです、確かに鷹の羽でございます。そうすると鷹があの木の上に降りてきて、と半七はイチョウの梢を指さした。足の尾が枝に絡んで飛べなくなったところを誰かが登っていって捕まえたと、まあこう判断するんですね。小枝は折れている。木の下に鷹の羽は落ちている。まあそう判断するのが無理のないところでしょうね。言いながら達蔵の顔をじろりと見かえると、彼は推しのように黙って立っていた。まったく鷹の羽に相違ありませんよ、と老人は重ねていった。そうですか。半七は突然立ち上がって達蔵の腕を強く掴んだ。さあ達蔵、正直に言え。貴様は今朝あのイチョウに降りた鷹を取ったろう。ご冗談を。そんなことは知りません。知らねえものか。もう一つ貴様に調べることがある。貴様のうちへゆうべ雑司が谷の鷹匠が泊まったろう。そんなことはありません。達蔵は声を震わせて言い訳をした。彼も堅気の人間でないだけに、早くも半七の身分を悟ったらしく、顔の色を変えておどおどしていた。大した悪党でもないらしいと鷹をくくって、半七は畳みかけて攻めつけた。いやい、 俺を見損ねやがったか。貴様たちに目つぶしを食うような俺じゃあねえ。雑司が谷の鷹匠の吉見仙三郎が蕎麦屋のお杉とここのうちで合いびきをしていることも俺はちゃんと知っているんだ。さあ、その鷹は貴様が取ったか、はっきり言え。親分、それはご無理ですよ。と達蔵はいよいよ声を震わせた。私は全く何も知らねえんですから。まだ五条遥か、貴様も大抵知っているだろうが、鷹を取れば死罪だぞ。貴様の首が飛ぶんだぞ。しかしこっちにも訳があるから、素直にその鷹を出して渡せば、今度だけは内分に済ましてやる。それとも俺と一緒に郡代屋敷へ行くか、どっちでも貴様の好きな方にしろ。でも親分、ここは一軒家じゃありません。近所にも大勢の人が住んでいます。木の枝が折れていようと、鷹の羽が落ちていようと、何も私と限ったことはございますまい。全く私は何にも知らないのでございます。理屈を言うな。貴様が手を下して取らねえでも、確かに関わり合いに添いね。今日中に金がきっと入るというのは、その鷹をどこへか売るつもりだろう。さあ言え、貴様が取ったか、それとも吉見が取ったか。将棋の上に引き据えられて、達蔵はまた黙ってしまった。その時、店の入り口で何か物音が聞こえたらしいので、目の早い半七はふと見返ると、いつの間に来ていたのか、かのお杉が柳の陰から一心にこちらを覗いているらしかった。彼女は半七の顔を見ると、身を翻して一目散に逃げ出した。こんちくしょう、ちょうどいいところへ来た。半七は達蔵を突き飛ばして表へ飛び出すと、足の速いお杉はもう三尺も行き過ぎていた。とっさの間に思案した半七は、軒先に立てかけてある長い持ち竿を取って駆け出して、お杉の後を追いながら竿の先で彼女の頭を押さえた。セミやトンボを取る子供の持ち竿とは違って、本職の鳥刺しの鳥持ちであるから、お杉は右の横鬢からイチョウ返しの根へかけて、べっとりと粘りついた餅をどうすることもできなかった。彼女はスズメのように半七の持ち竿に捕らえられてしまった。それを無理に引き離そうと焦っているところへ、半七は竿を捨てて追いついてきた。さあ来い。お杉も達蔵の店へ引きずり込まれた。持ち竿で人間を刺したのを初めて見た老人は目を丸くして眺めていた。さあ、これで2人揃った。さあ、片っ端から白状しろ。やい、お杉、なんでここへ覗きに来た。てめえはゆうべここのうちへ泊まり込んで何もかも知っているだろう。鷹は誰が取ったんだ。白状しなければ死罪だと脅されて、さすがは女だけに、お杉はまず問いに落ちた。達蔵ももう包みきれなくなって白状した。半七の鑑定通り、吉見とお杉はゆうべここのうちで会った。今朝になって吉見が帰ろうとするときに、一羽の鷹が降りてきてイチョウの梢に止まったが、その足の尾が枝に絡んで再び飛ぶことができなくなったらしい。それを見つけた吉見はすぐに梢によじ登って、平生手慣れているだけに無事にその鷹を捕らえてきた。 それを郡代の屋敷へ届け出るか、または雑司ヶ谷へ持って帰るか、二つに一つの処置を取れば、別に何事もなかったのであるが、そこで彼は達蔵からある知恵を吹き込まれた。この村に鷹を欲しがっているものがある。内緒で彼に売ってやれば大金になる仕事だと勧められて、懐の苦しいよしみはふとその気になった。買い手はこの村の大地主の藤兵衛というもので、私に鷹を買えば重罪ということを承知していながら、いつの世にも絶えない金持ちの戦場から自分も一度は鷹が飼ってみたいと望んでいることを、達蔵はかねて知っていたので、とうとうよしみをそそのかして150両でその鷹を藤兵衛に売り渡すことに相談を決めたのであった。